この時間は里の山がとっておき情報をお送りしていきます。スタジオに NPO 法人里の山がから佐藤悦子さんです。今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう暑さがもうピークを迎えておりましてなかなか大変ですけどね。
そうですね、あの茂原いうところに、はい、あのその温度が出るところがあるんですけど。
そうなんですね。
もう36度ってこの間出ましたから、もうすごいですね。
なかなか、はい、もう外での作業もやっぱり厳しくなってきましたね。
はい、だからあのうちの方の、あの、はい、森林整備隊も、はい、それからあの農業のねふるさと酪農部、そういうのを全部もう午前中に、
はい、活動は
もう11時半あるいは12時とかね、はい、もうそれぐらいまでにあの抑えるように。
なるほど。
この間あのその作業にね、はい、あの農業の方ですけど、西宮から来られた人で、まああのあまりあの外に出たことない人で、もう来てちょっとして、はい、もう吐き気が来て、
ほんでも熱中症になるじゃないですか。
そうそう、熱中症になりかけてね、でもこれあかんと思ったから、あの車に入ってもらって、ほんで車でガンガンあの冷房かけて、ほんで水と塩とね取っていただいて、でまあうち連れて行って涼しいとこで、あのちょっと横になってもらって冷房かけて、ほんでそれで戻って、でまあ帰りの2時ぐらいには、はい、あのちょっと休んでてもらって、2時ぐらいには、あの食欲ちょっと
戻りましたか。
だからちょっとだけあのお昼ご飯もね食べてもらったりしてね。
危険ですね。
だからびっくりしました。はい、だからもうやっぱりあの温度とそれから体調ってね、もうそれをあの
気をつけないといけないですね。
こちらはもうみんなそれぞれ見てね、この人ちょっとしんどそうだと思ったらね、もうすぐ休んでもらったり、冷たい冷房とかその部屋に入ってもらったりして、はい、あの去年おととしかな、あの突然あのお昼前でしたけど、はい、胸痛いって言ってね、もうあのゴロンとその土間にね、横になってしまった人がいて、もう救急車呼びましたけど、だから胸痛い言うから私心臓麻痺だと思ってびっくりしてね、それで運ばれて市民病院でね、そしたら胸、背中痛い、胸痛いって、それはやっぱり熱中症だったんですよ。
そうなんですか。
で、まあ、点滴していただいて、あの戻りましたけど、だけど、まあ、びっくりしました ね。だからそういうことがありましたので、
この暑さは、ね、危険ですから ね、はい、
もうね。でやっぱり山の方 の、 あの南部森の中入ってね、あのその木陰でね、はい、あれですけどやっぱり相当の ね、 ね汗かかれますから、そうですね、はい、でもあのお昼までいうことでね、でももっともうちょっと暑くなって、もうちょっとあれになったら、あの山の人はだいたいお休みね、取ってもらいます活動は、はい、でまああのこちらの方は若い人たちは、でそれには今ちょうどこの前お話ししましたね、田植え終わって、
そうですね、田植え
あのもうね私たちは農薬ね、そのあれは除草剤使いませんので、あの雑草が、
はい、もう生え放題なので
強いです、ね、
雑草はぐんぐん伸びてくる、
たくましいです。
そうですか、
はい、もう何があって地球が滅びても雑草は
雑草魂って言いますからね。
あ、もうすごいですね。
へえ、
元気です
元気ですか。
でそれでまあそのたせりでね、はい、草を取り除いたりとか、まああのね私もこの間入ったんですけど、
はい、作業された
んです、ね、すごくね気持ちいいんです、あの、靴下履いてあるんですけど、なんとも言えんその泥田の中にね、はい、
感触が
ね、はい、ぐじゅぐじゅぐじゅって入るんですけどね、それがとってとても気持ちいい。
あ、ね、
まあ、冷たいのもありますけど、でもすっごいね、あの感触っていうのはもう、はい、なんか本当あの、
なんとも言えない。
なんとも言えないね、あの、気持ちいいです。はい。
細箱はないんですか？
こそばくはないですね。
そうなんですね。
どういうふうに表していいかな。なんかすごい気持ちいいんですよ。で、大体まあ、私らは高平少女隊とね、言われてる70代の5、75、77、78ね。そんな人たちが大体そういうのね、好みなんですよ。で、みんなで入ってね。でも、キャーキャー言いながらね。で、腰はね、ちょっと手は、こう手で、こう、草をね、かき取るようにしますから、ちょっと手は痛い、だるくなりますけど。でもまあ、そんなに長い時間じゃないんですけど、でも入ろう入ろうって言ってね、でもみんなでキャーキャー言って
楽しそうですね
ほんで入ってね、それがもう私たちのその田せりの楽しみをね、あの皆さんね、田植え靴言ってね、はい、あの長靴でギュッとこう なんですかね、こう締め付けてるんですか、はい、だけど私たちは靴下で、
下で、
はい、もう裸足
そのまま
裸足に近い感触で入りますすごく楽しいです ね、
あ、いいですね。
やっぱ子どもたちもそれ、まあ、田植えもね、あの頃は裸足で入らしましたけど、やっぱり子どもらも泥の中に入るっていうのはすごく
なんか、まあ、そう経験しないですからね、
うん、いいみたいですね。もうそれもね、軽いですからね、
はい、
あの田んぼの上走りますからね、泥田の上を、まあ、そこまで私は私らはできませんけど、でも本当に小学校の低学年の子、はい、田んぼの上走るんですもんね、あらあらあら、もうすごいもう身軽なんですね。まあ、そんなんでね、ああいう感触を味わってほしいなって、今の ね、 ね、子供たちに ね、
ね、
もちろん おばあちゃんおじいちゃんも体験したことない人には、味わってほしいですけど ね、 ね、
まあ、ないですよ、私もない
です、ね、ないですか、どうぞまた一度体験しに、
そうですねは
い、だからそのやっぱり今ね、水をね抜いたり、私たちはちょっと田植えが遅かったから、はい、水をね、抜く、
うん、
一回抜くんです。
あ、そういう作業はあ
るんですね。中干しっていうんですけど、はい、それはまあもうある程度株がね大きくなってきたら、うん、もうそれ以上株を増えないように、うん、一回抜いてちょっとこう乾かすんです。そうするともう稲は、あ、これでもう、この株を増やしていくのはやめよう、そうしたらもうその今ある株で十分丈が高くなって、はい、実がいっぱい入るようにしようって思うんですよね、稲が。でそれをやるんですけど、はい、私たちはその遅かったもんですから、うん、田植えが、うん、だから皆さんより遅れるわけです、はい、みんなが中干しをなさって水を止められる、はい、そうすると私たちはその時水が欲しい、
はい、
そうするとね、このちょっと前までね、うん、雨がほとんど降らない時があったんですね。その時はね、やっぱりね、村の人がね、顔に剣が
ちょっとピリピリしてるんですね。
佐藤さん、雨降らない、水使うの気付けやってね。ほんで、無駄な水使わんといてなってね、はい、言われ、こんなこと初めてです。ほんで、あそこはな、ザルタやからな、はい、今度新しくしたとか、なんぼでも抜けるからな、せやけどな、あんまり使うことを考えてあかんねんとかね、もう私ね、とか思ってね。ほんで、それからしてちょっとしたら雨がすごく降ったんです。でも、だいぶ水のね、うん、そうするとね、村の人の顔がね、緩むんです。
ああ、ちょっとほっとしたんですね。
ふわーんとなってほっとした。あら、私今年初めてね、水ってね、本当に水でね、ピリピリしたり、あるいは、緩んだり、顔が、顔に現れるんやなってね。
それぐらいやっぱり大切なね。
そうですね。だから水のね、あっち回したり、こっち回したりっていうのね、すごくやっぱり。
管理がね。
で、やっぱり水の管理の担当のね、鍵持ってある人いるんです、ポンプの。頼みに行くんですけど、もう恐る恐る言って。でもすごく清くね、気前よくね、分かった分かったってね。ほんで一緒に行ってね。やっぱりポンプやからね、こう、ポンプを水上げるための予備水っていうのがいるんです。それはね、私らのうちらの井戸と違って、はい、そんなにうちらは夜間でずっと入れたりとか、ペットボトルの4リットルのペットボトル入れたりとか、そんなでいけるんですけど、そこは大きなポンプですから、そのバケツで、そうですね、7、8回ね、バケツに入れて、その横の水路から水をバーって運ぶんですよ。でそれで、じゃーっと予備水に入れはるんです。でそれを私運ぶのね、
はい、手伝って。
そうですね、もちろんうちに水もらうためにはね、やって。でもなんぼ水してもどんどんどんどん水がシューッと吸い込んでいくんでしょうね。でもう一生懸命運んでね、でまあ動かしてもらって、
あ、そう
ですね、そういうなんか水の係の人にね頼みに行ったりとか、まあ、それでやっぱり水っていうのはね、本当に必要な稲作りに ね、
大切なね。
また私たちは川のね、龍塚川のね、
はい、
はい、でそういうのをしたりとか、うん、そうしてる間にやっぱり草刈りがね、
うん、
もう草、さっきも言いましたように、はい、もう勢いが違いますからね、
ぐんぐん伸びますもんね。
だからもう私たちの今の活動はもう草刈りばっかりです、
あ、そうですか、
はい、
この時期は。
で、まあ、あとはちょっとやかきゅうりとか、うん、そういう収穫は入れますけれど、うもうあとはね、草刈りと、それから鹿にやられた鹿よけの網の補修とかね、はい、もうほとんどでも草刈りですね。
そうなんか今年カメムシがなんか多いって、
そうそう、だからでもうちはね、今んとこね、はい、でもね、トマトでも、カメムシがついて、吸うんですね、汁を、はい、だからそのカメムシの吸ってる、それはあんまり まだ今のところないですけど、インゲンで、はい、あの力が弱ってもう最終的な段階ね、うん、またインゲン植えてますけど、うん、その植えたインゲンがちょっと力が弱ってきたなっていう時に、うん、カメムシがつきます。
あ、そうなんですか、
はい、勢いのある時はカメムシはつかない。勢いで元気な時、はい、でもうそろそろ終わりかけかなという時に、うん、もうびっしりつくことあります。
そう、びっしり、
はい、はい、ありますね。で、ちょっとちょっと小型ですね、この頃のカメムシ ね、 そのインゲンについての見たら、まあ、それはパッと払うんですけどね、はい、でまあ、だからずっともう枯れかかったのは絶対つかない、うん、つかない、やっぱりカメムシもよう知ってますね、まだこれは美味しそうやなっていうのね、いきますね、
分かってるんですね、
はい、
そやから、ね、
元気な本当に勢いのある野菜にはカメムシつかないですね、そんなんをね見ながらね、ちょっと
自然との戦いですもんね。
そうですね、勉強ですね、で今はだからネギをねもう揚げもうその1ヶ月ほど前に、はい、全部引き上げて、こう生えてるのを、はあ、その伸びてきて、はい、種まいて伸びたのを一旦抜くんです。はい、でそれを今1ヶ月ぐらい乾かして、軒っていうかガレージの下でとか、はい、乾かしてくれてはったんです。その81歳の、はい、もうすごく
ベテランの方、
はい、本当にその人がいなかったら私たち今年の野菜はどうなったんだろうと思うくらい、
ね、
でその方が乾、はい、それをもう何百本ってね、はい、また揚げて乾かして、うん、でそれを上ちょん切って、はい、で下をずっと植えていくんです。今度改めて
また植えていくんですか。
はい、改めて畝に植えるんです。でそれが冬の美味しい、すき焼きに使ったりする
太
ネギになるんですよ。
そうなんですね。で
それをみんながね、はあ、でも桁が違う。私ら30本とか、はい、来たメンバー今日30本今植えてきたって朝ね、もうこの頃ね7時半に来る人は来てます。でもう8時頃からもう始めるんですけど、はいはい、で7時半に来た人が今日30本植えてきたとか言うんです。ほなその後で彼が来てね、240本植えてきたって。
すごいお一人で
240本植えてきたとか言って言うんですよ。シャーっとね、シラーっというか、っていうか、
30本ね、はーはー言いながら。
そんなんとかね、もう本当に面白いね。
ベテランの方がコツがあるんですかね。
コツがあるんでしょうかね。
すごい。
でもうちは農薬使わないで、はい、かつ肥料も全くあげないというのをこの頃やったり、もう畝のところに、はい、枯れ枝とか、枯れ草とか
自然の
ものをこう、だいぶ吹き込んで入れていくんですけど、なんかもう全然飼料は買ってません。
ああ、そうなんですね。
はい、そんなような農法に変わってきましたから、でかつそうしたらもうよくできますし、美味しいね、トマトもね、
いいですね、
味が濃いですね。
味が濃い、
はい、トマトもまあそのもう行ってね、あれに行ってすぐ、もうそこで食べますから、はい、すごくもぎたての
熱いトマトですね。
そうそう、
ね、
熱いトマト、それでもねその方が水とかお茶飲むより、なんか体の中にシューッと ね、 入っていくような気がしますね、はい、それがすごく美味しいです、トマト丸かじりっていうのがね、
なってるのそのままね、はい、
そうですね、
ちょっとジャバジャバっと洗って、
そうそうそう、まあ草刈りね、草刈り機だからうちは8台からある8台あるんですけど、もう作業日の時はもう全員ね、は
い、フル稼働ですね、
はい、フル稼働だから皆さんすごいこういう風にしてこの使えば使うほどね、慣れですからね、やっぱり頭じゃなくてね、
体が
そう覚えるっていうか、はい、そうですね、だから皆さんこう土手の草刈りとかね、で行きたい人いたらはいって言って女の人もね言ってくれるしね、
気持ちいいですしね、草刈るとね、
草刈るとね、後が見た時すごい気持ちいいですね、
達成感もある
し、はい、
暑いですけど、
そうなんですね、そういうふうに草刈りしたり、それから、まあ、短いですけど活動をずっと続けていますね。
暑い時期はね、はい、まあ、なかなか難しいですからね。
そうなんです、はい、で今高平ではね、すごく移住者、
はあ、
なんでしょうね、これどういう現象なんでしょうね、はい、東京それから大阪、はい、市内から、この高平に移住していきたいというね、はいはい、人がもう続々と、もう本当に1週間に2回3回移住相談、
そうなんです、ね、今までも、ね、はい、移住したいという方はねありましたけど、
そうです、
それに比べると数がちょっと、
そうなんかね、異常にね多くなってきたんです。それもね、 しめ縄の、はい、あの、しめ縄じゃなくて、しめ縄の藁を使った、はい、その作、オブジェ、あ、じゃオブジェじゃない、アート作品。
アート作品。
を作られる、はい、そういう作家さん。あるいは、バイオリンを作られる方。はあ、
作ら
ない
。
だから、あるいは映画館、東京で映画関係の、はあ、あの、仕事をなさってる方。
はい。
うん、まあ、そういうね、なんかちょっと芸術
クリエイティブな方が、
そうそう、ちょっとそんな方がね、
高平に
来られたりとか、あの、若い人が、うん、あの30代とか、うん、今日もね、あの、小昼からあるんですけど、はい、33歳の女の方らしいんです。はいはい、全部、まあ、市役所から、あの、こっちに、あの、声がかかるんです。はい、まあ、市役所に相談に行かはるんですよね。で、市役所全部こっち、はい、あの、まず高平に。
振ってくれるんですね。
なんかね、あの、その大阪にね、そういうセンターがあるんですけど、そこにいらっしゃる方が一度来られて、うん、ほんで、高平の案内したりとか、はい、あの、どんなふうなことをしてるかとか、で、一応案内して、こういうふうに案内してるんです、はい、そういうことを一回その人に、あの、Y さんという人なんですけど、その人に伝えたら、はい、その人がね、すっすごくね、その、高平自身っていうか、はい、高平のその風景とか、あるいは高平でやってる私たちとか、なんかすごいね、あの、びっくりしはったみたいで、感動しはったみたいで、で、それ、そのすぐ明くる日に、うん、その、あそこの、あの、向こうの人に住んでる方が行かれて、その暑さに、あの、もう絶対高平に一回ね、行ってくださいって言われましたって言ってね、で、来はったんですけど、はい、この間、もう大雨の降ってる時でね、もう傘さしてもビシャビシャなるぐらいの時にね、また来られてね、で、まあ雨の中で、まあ一応、里カフェで、うん、あの、こう一応相談して、うん、で、その方がなんでね、うん、高平に移ってきたいかとか、はい、高平でどういうような暮らしをしたいかとか、で、その、そのバイオリン作られる方は、奥さんが、うん、農薬使わないで、うん、そういう自然の、うん、やり方で、はい、その畑をしたいと。で、そのためにやっぱ畑ついてるところとか、はい、あるいは全然、まあ、あまりやったことないから、うん、一回体験できる、うんところにもというので、まあ、ふるさと酪農を紹介して、まあ、ここでこういう活動してるから、こういうな、一緒にみんなで、勉強しながら、ここに通いながら、春夏秋冬、あるいは雨の日も風の日も暑い時も、
厳しい時もね、
そう、時も、ね、ウィークの降ってる時もそういうふうにね、そういうふうにこう、活動を一緒にしながら、そして、家をね、見て、出てきたら見てもらうんで、そして移住につながる幽霊が多いんですよって説明したら、はい、パンフレットね、よく読ませていただきます、言ってね。で、またこの間は大雨やったから、はい、降りて見れなかったから、今度は晴れてる日に、はい、まあ、例えば中身も中の内覧もできるように見せてほしいとおっしゃったりとか、あるいは今度またその西宮の方でそのオブジェっていうかね作られる方はもうそこがいいからっていう。
もう、一発先に行って。
もうそこがいいから言ってね、続行を惚れ込んだね、ところ。
ビビってきたんです
よね。まあ、その方にそこが入っていただけるように、で、またその若い子たちが、前にもお話ししましたけれど、高平の、とてもね、高平気に入ったんです、その若い子。漢学のね、建築学科の子ですけど、その人たちと、まあ、30代の人たちが、なんか法人を立ち上げて、で、高平のその古い家を、はあ、購入して、うん、で、それをリフォームして、うん、で、若い人たちでいっぺんにね、何百万もっていうその家をね、うん、購入するのは大変でしょう。
ちょっとハードルが
あるね。だから、ほんで、また、あるいは、転勤なんかがあったりしますし、うん、だからまあ、ね、そういうなんだって、その子たちがそういう高平の古い家を購入して、で、リフォームして、はい、で、高平のいろんな住んでる、職人さんたちと、うん、あるいは大工さんと一緒になって、リフォームして、はい、ほんで、それを賃貸なり、そういうのにするというね、仕組みですね、はい。それを作ってくれまして、だから、多分、その、高平での、その、移住促進は、そのおかげで、随分ね、早く進むというか、私、ああいうの、あればいいなと思ってたんですね。それが実現ね、
賃貸ってあんまりないんですね、賃貸でっていうのは。
賃貸、高平の、その、やっぱり田舎の人で、賃貸というのはね、少ないですね。
少ないですね。
はい。おまけにね、賃貸だと、 でね、猫を飼いたい人が割にいるんです。
猫ちゃん。
で、その猫ちゃんで賃貸で猫は飼ってほしくないっていう家主さんが多いですね。だからやっぱり猫を飼ってるのは、飼うとか。で、賃貸でも猫を飼えるとこをすごく探してる人もいるから、まあそういう意味では、その若い人の体制を作ってくれたのは、すごくありがたいですね。はい。なんかそういうなんか道筋みたいなね。まあうちの、里の山鹿の酪農部で一緒にみんなと楽しく、農業とか野菜作りを体験しながら、そして見つかったらそういう若い子の法人のそういうところの仕組みに乗っかって、高平に移住してきてもらう。
そういう流れが。はい、
すごく彼ら自身もすごく高平を気に入っても、移住しましたから、一人は。
そうなんですね、はい、すごい。
そうなんです。はい、移住しても、住民票も高いので。
ああ、そうですか。
はい。で、そんなんでね、割に、だからリフォームも、建築学科か、まあ、ある程度ね、少し、
まあ、できますね。少
し
だけできます。
大きなことはね、いろいろ法律もありますから、しませんけど、まあ、そういうようなことで、かなりそういう、だから、その、里山、中山間地域に、移住促進、の活動をする一つのなんかモデルっていうんですかね、そういうのは私これやっぱり兵庫県あるいはね全国にこういう例がね、あるから、まあ、多分そういう例でまた、ね、これから実績積んでいきますの で、もうそれがね面白いことに、もう前にも話しましたけど、そういう観学にお勤めの人で探してらした方が、はい、もうこの家がいいとおっしゃった家があって、でそこをもうリフォームして、だから彼らはもう会社立ち上げた同時に仕事があるわけですね、だからすごく彼らにとっても、すごくいいですし、まだまだ法人の形ですけど、
新たな動きが高平で、まあ、そうです
ね、
と
すごい面白いなと思って、なんか今までね、あの家どうしよう、自分 の、まあ、その前の持ち主が亡くなって、その甥御さんとか、子供さんとかが引き継がれねんけど、もどうしようと思ってた、そういうのが、その彼らと一緒に相談乗ってくれるから、解決の道が、
ね、
彼らは全部もう荷物もね、そのままもうどないももう手付けたくないってね、いう人が多いんです、おじさんとかの場合はね、おじさんがそこの家の持ち主だったり、もう何も片付けももうね、とてもできない、
大変ですからね、
子供でもね、でそういうの全部そのままで引き受けますので、だからきっとそれは空き家をね、本当に空き家にしておくことがね、もうそれが少なくなって ね、
そうですね、はい、人が住むと家もね、
そうなんです、
またね、
はい、
元気になってきます。
面白いね、現象だなと思って、
いい
ですね、去年の秋にね、ある男の子が、その高平に住んでる一人の、ね、若者が、佐藤さん、うちの僕の家ね、なんか使って、なんかやりたいことありませんか、って去年の秋に言ってくれたのがきっかけで、いや、実はね、まあ、例えば、こっちへ東京から見に来たりしてても、1日2日泊まりたい、今までやったら三田の藤ヶ丘に県の、お試し住宅のがあったんやけど、去年からもうなくなって、でそれなくなったから、その人たちが来たら、でやっぱりその都会、町のそのニュータウンでお試し住宅に住んで、高平を何面も見てもらうより、高平の中にそういうとこがあったら、そこで泊まってもらって、で高平 の、 朝の寒さとかね、はい、まあ、例えばね、昼間の、
はい、
まあね、
暑さ
とか、そういうのをまあ、体験してもらえます ね、 で景色もね、でそれそういうの施設があったらいいなと思ってたんよって言ってたら、親に相談してみます言って、あそれだったらいいよって言ってくれたって言ってね、でまあ身元がしっかりしてて、まあ高平里づくり協議会なり、NPO 法人里の山鹿の紹介で、ちゃんと身元がしっかりしてる人、そういう人なら泊めてもいいっていうので、で今前はうちの里山整備の人で、土日月とこうね、月曜日が里山整備ですから、日曜日なんか チェーンソーの講習会とかしたら、その日帰らないで泊まられたいうので泊まってもらったりとか、あるいはその漢学の子がもう、こっち来たいっていうので、だいぶ居候ですけど、なんか泊まってたりとか、そういうなんか、今度移住してくる人も何日間か泊めてもらったりとか、だからまあ、身元がはっきりしてて、そういう人は来てもらって、そこで体感してもらう、それはできるって言ってくれたから。
これ利用料とかかかるんですかね。
もうそれはもう彼らが、彼ら同士で私は、
話し合って
もうやってる、もう任せっきりなんですけど、多分やってると思いますけどね、はい、またそれはその若者と一緒に話し合いでしてもらったらいいかなと思ってね、もう任せてるんですけど、もうそういう若い子がいたりとか、でそういう若い子を中心に、またニュータウンの人たちの子育て時代の人と一緒にそこで、活動してるんですよ。でそこでマコも植えたり、はい、稲も育てたり、だから若い世代がそこでまた活動してね、でそこにうちも今度ねまたやがって、今はうちの周りの里山整備をしてる、はい、おっちゃんたちとつないだんです、マッチングしたんですけど、はい、そしたらそこの裏山もものすごい山持ってる人ですから、土地もありますけど、その山の整備を、その若い家族の人たちが一緒にするのに、そのうちのおじいちゃんたちも、一緒に、で、まあ、こちらは技術とそれから知恵がありますから、はい、 ね、それを生かして一緒に若い人と、あ、やってもええなとおじいちゃんたちが言ってくれたまあおじいちゃんとかおっちゃんたちが言ってくれたから、はい、だから、あ、これは面白い動きがまたね、始まるなと思って ね、 そうですね、
またつながっていきますね、そうなんですね、こうやってね、
やっぱりそういう小さなコミュニティがあっちこっちで生まれて、で人とのつながりのこのコミュニティがポツポツとね、はい、できていくっていうのはね、すごくなんかワクワクするというか、
なんか過疎とはあまりこう、縁がない動きになってきてますよね。
そうですね。
なんかこう、一つヒントがここにありますね、やっぱりね。
なんか、そうですね。なんかヒントにして、だからこれからまあそういう若い子の法人も実績を積んで、その一つのモデルってね、なっていったら、これはちょっと面白い
ね。他の地域でもね。
他の地域でもきっとそういうね、組めるというかね。だからそれ一つなんか
いい、ね、
私たちも知恵寄せてね、で毎月1回、第3金曜日の夜に里カフェいうコミュニティカフェで井戸端会議っていうのを12年ぐらい前から私も参加してやってるんですよ。一時はもう少ない人数だったんですけど、この頃そういう若い子がね、入ってきて、若い子が参加してくれて、そうするとね、若い人が来るんですね。
なるほど。
不思議ですね。若者がね、だからこの間は15人参加。今までね、本当に、今まで一番最高は25人ぐらいでしたけど、まあいつも7、8人とか5、6人でやってる、それがこの間15人で、ほいでぐーんとね、若者がだいぶね、入ってきました、まあ、20代の子も来ましたし、30代の若者が何人か来て、そこに50代とかね、私ら70代ですけど、だから、本当に少ない人数でしたときは、もうぐーっとね、60代、70代平均が、それがぐっと見てね、40代。
いろんな世代の方
が。そう、いろんな世代の人がね、参加してね、あ、若い子が来ると若い人が来るんだと思ってね。
なるほど。
で、やっぱり、活発ですね。実際にやってる人の話ですから、すごく面白い。で、その15人も来ると、話が一つにまとまらない時があるんです。その大きなテーブルでやってるんですけど、ちょっと2、3人でやったりとか、4、5人で、で、こっちが3、4人でって、こう、最初、バッと私は、その全体をね、見させてもらってますけど、これ、なんか話が、バラバラじゃんって思ってね。で、一回だけはね、ちょっと話一つにしようかとか言ったんですけど、そのうちまたね、パッと分かれたりして。で、まあ、これは本当にまあ、こういうのもあってもいいんかなと思って、その情報交換のね、若い子だし、あるいはね、農業だけやってる人とかね、そんなあるから、で、まあ、いいかなと思ってしてたら、また自然に話がね、
集まってきて。
一つになってね。本当に2時間がね、もう短いくらいでね。
あっという間に。充実してますね。
すごく若い人の意見も聞けて、でね、私、若い子らのすごいなと思ったのは、今回ね、私は、ズームの会議もしたんですけど、若い子に、ここが若い子たちにとって、どんな魅力があったら、高平はもっと、若い人が呼び込めるか、それが聞きたいって言ったら、逆に彼らが、 こんな素晴らしいところがね、残されてるということは、きっとね、この土地にずっと住んできた人とか、あるいはまあ移住してきた人が、何かやっぱりここは大事にしたいなって思ってるところがきっとあるはずやと。ほんでこういうことを大事にしてきたっていう、まあずっと住んできた人にもきっとあると。それを僕らは聞きたいんですって。
ああ、逆に、
はい、そういう大事にしてきたもの、あるいは大事にした考え方、あるいは村のどんなことが大事だと思ってるか、そういうことを僕らはいっぱい聞きたいんです。こんな素晴らしいとこ残るのは何かがあるはずやって言ってね、それ言ったのが、は、彼らはそういうことをね、だから、あ、ほんま新しい視点で、
そうですね。
ほんでなんか、本物というかね、あ、本気やねんなっていうかね。
この状況が好きなんですね。
そう。で、それ至るまでに、必ずそういうことがあったはずやと、そこに住んでる人の考え方とか。だから、それが聞きたいって言ったから、はあ、そうかと思って、ね、ほんで、井戸端会議で聞いてみって言って、ほんで、彼らも来るようになって、ほんで、やっぱり、ここで住んできた人は、いっぱいこんなことあったの、自分はこういうふうにやってるとか、みんなこんなつながりを大事にしてるとか、なんかいろいろ言ったり、まあ全部はまだ、突然向けられたもんだから、はい、彼らから。って何やろうという感じで。まあ、それをこれからね、また彼らも来て、
改めて考える
きっかけになったね。探っていくと思うんですけど、私らはまだここへ来てね、まだ13年ですから、まあでも大事にしてることは伝えましたし、だけど本当はそういうことを聞きたいという彼らのその気持ちがね、すごい嬉しくってね、ほんで、探っていきたいっていうのかね。まあ、そんなこととかありますし、で、またいろんな、彼らのつながりの人たちと一緒になって、企業もありますけど、彼らとつながってる企業とも一緒に、やっていくっていう。でね、私は金がね、その、高平で、そのよその人が、はい、高平のことを、パッと高平のある、まあ、サイトみたいなものがあって、はい、それを見ると、まあ、例えば10月だったら、どこそこでこんな祭り、何月何日、はい、何時からやってる、ここではその前の宵宮行って、はい、こんなことある、はい、というのはね、こう、パッと見たら、高平でのやるいろんなイベント、はい、あるいは祭りの情報、あるいはこんな神事が、お寺の、お寺じゃないわ、神社の神事がある。ね、まあお寺もね、いろいろありますから。はい、こういう、パッと、どんなことやってるかっていうのがね、今月どんなことやられてるかの、パッとね、一覧にね、見れるいろんなグループでやるようなイベントとか。
まとまったものが。
まとまったもの、そこがね、はい、あったらいいなってずっと思ってた。でも私の技術ではそのね、あんまりパソコンや SNS あんまりそれほど得意じゃないから、こんなあったらいいなと思ってたのを彼らに言ったんです。そしたらね、彼らが作ってくれるんです。それがね、まあ、他の企業からのその彼らはやっぱり、それ仕事として。で、彼らの、まだそのお金も、資金も、どっかから引っ張ってきてとか言って、彼らはそういうことをできるんですね。それを作ってくれる言うんです。もう、こんな嬉しいことはね、ないっていうのかね。もうね。だからね、その、新しい事業としてね、草刈り隊。あぜし集団っていうか、前からも何べんも言ってますけど、やっぱり高齢化で、ああいう里山の草刈りはまあ、そうですね、一夏に3回、最低4回ぐらい
ね、
しないといけないんです。もう本当にね、恥ずかとしたのもう、もう背丈伸びますからね。で、だからそういうのができなくなってきます。で、まあ、田んぼは生産組合、隣の生産組合、うちなんかやったら境ですけど、他の生産組合にお願いして、田植えと、稲刈りはコンバインなんかでしてもらえますけど、各自の家は草刈りはせない感じですね。もちろん出すのもできますけど、出す方の生産組合の方も聞くところによると、やっぱりその草刈りの、まあ、大変みたいですね。でも自分のところの生産組合でもういっぱいやと、そんなもう他の地域のね、まあ、その田植えとそれだけは引き受けられるけど、草刈りまでやっぱり各自の家でやってもらわんとなって言ってはるから、やっぱりそれは各自の家がするとなったらもう高齢化してきます。だから、その草刈りを受け負って して、はい、それをやる一つのそれも仕組みですね、
はい、仕組みを作って、
うん、それがあったらいいなと思って、今それを実現できるように彼らが、
はい、まあ、
でき
る、
うん、だからあの高平お 困りごと解決か株式会
社いいですね、
そんな私作ってね言ってね言ってるのが
何でもやりますよ、
そうそう、だから今サイトがね、そういう皆さんが来るための高平にあのこういろいろね来てもらうためのそういう情報発信元ね、そういうサイトをね作りつつあるのでね、あの
もうできるんですか、その
そうですね、9月までには立ち上がると思うんです、そうするとね全国あるいは阪神間ねあの人が楽しみにね、また関係人口言うんですか、このねそういうのがねまたあのその入ってきやすい、でこっちに来てもどんな食べるとこがあるとか、そういうとこ、そうすごく美味しいとこいっぱいありますから、でこういうところにはこんな食べるとこがあるとか、あるいはこんなあのイベントしてるとか、なこれに行ってみようかとかね、なんかそんなんがあったらいいなってね、かねがね思ってたのがね、こう形になって、夢が形になってね、でもこういろいろ描いとくのは面白い、いいだと、
イメージは持っといた方がいいですね、やっぱりね、
そしてその井戸端会議にも若い子がね来てくれるようになったりとか、なんかそういうふうになんか一つ動きがぐーっとね動いてきたな、
そうなんですね、
面白い
ますます高平から目が離せない
そうですね、
まずはこの夏場を皆さん乗り切っていただいて
そうですね、今度のね土曜日、土曜日はあの地球と遊ぼうで、はい、野外センターで、うん、
イベントが、
はい、川洗って、うん、川で遊んで、はい、でバーベキュー、
バーベキュー
と、はい、夏野菜のバーベキュー、
あ、いいですね、
はい、でそれでなんかトウモロコシを皮のまんまもん焼いて、それを食べるとか、なんかトマトは丸のまんま氷水に浮かしてそれをガブリと食べる
いいです、ね、
もうそれも若い子たちが、もうどんどんあの昨日の夜ズームで話したんですけど、まあそういうのを野外センター、三田市の、ね、野外センターで今度の土曜日にやります、で次の子供あの若い子大学生の企画してるのは8月の23日かな、23日に流しそうめん、竹を切りに行って竹の節を取って、はい、んであの里の山がですけど、はい、あの流しそうめんをやると、まあ、あの小さい子も来るんですけど、もうこれは大学生が、はい、もうあのこの頃、はい、あのすごい乗り気 で、でも大学生13人来るんちゃうかな、
で
子供はそんなに来ないんだけどなんか大でも、ね、それでもいいと思うんです、
若者が ね、また繋がっていきますからね、
本当にこの、ね、三田の里山を、ね、楽しんでくれたら彼らの中にまた何か残るでしょうし、
そうですね、
またそれと私たちみたいな年寄りとこう交流するね、小さい子も来ますから、その子らと一緒にね、なんていうか多世代間の、ね、交流、だから、まあその大学生もいっぱい来たらいいと思うんです、
うんうん、そうですね、
今度もだから流しそうめん言ったら大学生もね
喜んで
くると、まあね、またあの里の山がのふるさと酪農部は、はい、あの毎週日曜日午前中だけです、はい、やってますし、うん、里山整備のおっちゃんたちも来てます、それにあのみんなねあのたくさんの人たちが寄ってくるような、あのイベントをいっぱいあの高平でやってますから、またそのいろいろな情報を、ね、見てもらって、ね、
はい、
あの来ていただいたら、あの暑いけどみんなで楽しむ夏が ね、はい、思い出の夏ができるかなと思って
楽しい思い出ができそうですね、はいはい、ぜひあの最新情報は SNS とか、まあ、Facebook とか、
はいはいはい、それからあのホームページ、ね、
ホームページを、はいはい、里の山がで検索していただければと思います、はい、いろんな動きがありますのでね、まだまだ楽しみにしておりますので、は
い、
また次回もよろしくお願いします。今日の里の山がとっておき情報 NPO 法人里の山がから佐藤悦子さんでした、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。